皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はデフレ経営からインフレ経営へという話です。この話は最近あちこちでしておりますので、すでにご存知の方も多いと思いますが、今日本はですね、物価の上昇局面に入りました。物価上昇率が2桁になるようなことは多分これは日本ないと思うんですね。国債の金利だけは2桁になるかもしれません。すなわち国債の投げ売り大暴落で、しかし世の中の資金の需要と供給が、そんなに動くとも思えないんで、変な話ですけども、民間の金利は低いんだけども国債の金利だけは高いと、すなわち、国債の金利を基準にした時の民間の金利のスプレッドがマイナスになるっていうことは、これ時々、世界の市場であるんで、多分それ日本行くんじゃないかと思うんですね。だからまともに生活や経営している人たちの金利が大きく上がるってことはちょっと今のところ考えられないんじゃないですかね。資金の需要と供給からいって、国債は大暴落するでしょうから、国債の金利は大暴騰するんでしょうけども、物の値段の方はもう国債市況の方はずっと下がってきて、コロナ前に大体戻ってますね。コロナバブルは完全に終わったんじゃないですか。コンテナ船の運賃なんかもコロナ前に戻ってきましてですね、ですからもうそんなに上がる様子もないし、むしろ下がってくるし、為替も円高基調ですよね。上田、新総裁、日銀総裁候補についても、市場の方はあらもうアベノミクスの終わりだっていうの普通みんな読んでますよね。そうだと思いますよ。アベノミクス続けるなら雨宮氏ですよね。あれじゃないってことはもうやめるってことで、だから円高でしょう。そうすると物価あんま上がんないですよね。ですから、程よいインフレぐらいに収まりゃいいんじゃないかと思うんですが、物価が下がるっていうことはちょっとしばらくないんじゃないかと思うんですね。というのは賃金の上昇は多分これ止まらないと思いますね。特に人がいない地域とかですね、あるいはなんかやっぱり優秀な人の賃金っていうのはこれは上昇が止まらないんじゃないかと思うんですね、しばらくね。したがって日本はずっと何もかも値段が下がり続けるというデフレ時代はもう終わりましてですね、物価は上がっていくという時代にもうすでに入ってんじゃないかと思うんですね。ここでそのデフレとインフレというのを言った時はですね、デフレインフレという言葉いろんな意味で使うんですけども、物価が下がっていくか上がっていくかというような意味で考えていただいたらいいと思うんですね。継続的に物価が下がっていく時はデフレ、継続的に物価が上がっていく時はインフレだと、経済全体の規模というよりも、ここでは物価に注目してですね、物価が下がっていくか物価が上がっていくかという意味でデフレインフレだと、そういうふうにちょっとここで考えていただきたいと思うんですが、そうした場合これデフレの経営とインフレの経営は180度違うんで、これ大きく頭切り替えないといけないんですね。デフレの時代というのはとにかく物価下がっていきますから、会社っていうのは引き締めをすれば大体儲かるようになってるんですよ。デフレの時代の経営というのは要するに社内の引き締めをすれば儲かるようなんですね。なぜかというと原価をどんどん下げて引き締めて下げて、販売管理費ですね、人件費だとかエネルギーコストだとかこれもどんどん下げて、支払い金利はもともとねゼロみたいなもんですから、デフレ時代そうでしたね、日本もね。だからその社内の引き締めだけやっていけばですね、売上別に変えなくても新商品出さなくてもそれは儲かるし、利益出るし、そしてむしろですね、売値下げても儲かるんですね。要するにその売値を下げてその売上が減る分以上に、社内の引き締めを強化して原価とか販売管理費支払い金利を下げると、むしろそれでも利益出て、逆にその売値を下げた分だけたくさん売れるということになれば結果的に利益は増えることがありますね。あとこういう状況だと合併がいいですよね。何しろ支払い金利だとか原価というのは割と大きく入れた方が安いと、すなわち仕入れとや借り入れもですね、規模が大きい方で安いということがよくありますので、だからとにかく合併しちゃうと余った金は もちろん投資や教育なんか回さないで、合併に回すと。そうすると売上規模ってどんどん大きくなりますよね。で、間接部門はどんどんその相対的に小さくしていけばいいんで、逆に儲かっていきますよね。だから平成の時代っていうのは、特に大企業は金が余ると企業を買ってたっていうのは、まあそういうやり方だと思うんですね。だからなんか平成の日本人は随分鬱陶しいと、内向き思考であると統制が強くなってもうどうにもならんっていうのは、そもそもデフレ時代に一番適した経営だったからだと思うんですね。で、規制緩和だとかグローバリゼーションもデフレ経営を後押しする、まあ、要因だったと思いますね。原価を引き下げるとか輸入品でね、あるいは規制緩和で、販売管理費を引き下げるとか、うん、人件費をね大幅に切り下げてみたりね。まああと特に、まあ、中堅以上の会社だと社債の発行だとか、株の発行ってのができて、これで、まあ、実質的には支払い金利が下がりますね。安い金調達できる。究極はですね、日銀が株を買うだ社債を買うだとやってますから、日銀に買わせてですね、どえらい安い金を調達するなんてこともできたわけで、まあ、めちゃくちゃな時代ですよね。でもこのデフレ経営がですね、まあ平成の時代少なくとも20年間は続いてると思うんですね。まあ最初のうちは割とインフレのまだ気配が残ってたんですけども、うん、平成10年ぐらいなら完璧デフレですよね。もうだからデフレの時代20年ぐらいやってたと思うんですね、あれね。で、20年間デフレ経営やってるとですね、これが当たり前だとみんな思っちゃうんですね。すなわち新しいことをしてはいけない、何でも安く新しいことするんじゃなくて、すでに出来上がったマーケットに安値で参入すればいい。で、絶対その何でも値下げから始まるんだと。全ては値下げから始まると。原価も切り下げから始まると。販売管理費もとにかく切り下げだと。支払い金利、すなわち資金調達コストはどこでも下げさせるんだと。これだけやってれば会社は安泰だというようなことで回ってた、その変な常識がですね、まさに変な常識が20年間続いたんじゃないですかね。で、世界を見るとこんなデフレじゃないですよね。もっとやっぱインフレ気味だったですね、この20年間ね。だからこれやっぱり日本特有ですね。だから平成の日本人ってのは内向きで変だと言われるわけですね。なんか平成の日本人ってどえらい変で、うん、なんかその、よく喋らないし、新しいことしないし、押し黙ったようにですね、なんか、うつうつと暮らしてると。まさになんかソ連の最後の10年みたいな感じだよね。なんでこうなってんのって、そんなデフレ系やってたからじゃないですか。政府もその状況に合わせてひたすらこの統制強化でね、余計なことしないで統制強化して、内で引き締めて金だけね残すという、なんかそんなことばっかやってましたよね。公務員をどんどん縮小してね、で浮いた金をどんどんですね自分たちでばらまいちゃうみたいなことやってたわけで、アメリカなんか堂々とですね金をつかみ取りに来たわけですね、小泉内閣以降ですね。まあめちゃくちゃな話で、国内を引き締めてつかみ取りで金渡してやったということですね。それやったのが清和会ですよね。まあめちゃくちゃでありまして、でしかしもうインフレになりますとこれ通用しないわけですね。物価上がってまいりますから、支払い、金利もまさに持ってに多少は上がると。でこれ経営状態悪いところで上がるんですよね。だから今この状況っていうのはですね、もし借金で回ってるんであれば、経営状態が悪いと雪だるま式に支払い金利増える可能性があるんですよね。だから借金が上がりますから、借り入れは減らした方が楽ですよね。金利が上がっていくときはですね、とにかくまず借り入れを減らすのが楽ですね。借り入れが増えてると本当にどんどん支払い金利増えて、支払い金利を払うための借金だとか言うと雪だるま式に借金増えちゃいますから、一瞬でお手上げになっちゃうんで、ひたすら借金を減らすと。借金減らすってことは余計なものと残すべきものの仕分けがちゃんとついてるってことで、これがついていないと物ともひっくり返っちゃいますから、なんかのんべんだらいとデフレ経営やってるところは今更引き締めもできないってことで、要するにね、誰が何を言っても何もできない体になってる会社って結構大きいところでありますよね。まあ財務省が一番そうでしょう。日本政府が一番そうでしょう。何言ったってですね、何も動かないと、言ってるだけという状況で、ああなったらもう終わりですね。デフレになりすぎちゃうということなんです。 ですからまず借金は減らすと、まあ、水ぶくれした部分はとにかく減らすわけですね。金利が上がった分だけ借金減らすと。それからやっぱり販売管理費とか、それから原価はやたらに減らすと品質がもうついていかないですね。恐ろしいんですね。物価上がっていくときってですね、絶対その安いものを狙ってるとえらいことになりますね。とんでもないまがいもんをつかまされることになりますね。 いいものは実はあまり値下がりしないんですよね。世の中の常識っていうのは普通まあインフレ傾向の時が多いですから、緩やかに物価上がるっていうのがまあ一番多いんでね。そうするといいものっていうのはあまり安くないんですよ。えらい安いものっていうのはなんか変なものなんですね。本当にいいものっていうのはまあ安く出てくることほとんどないですよ。どんなものでもサービスでもね。だからその物価上がりだしてからデフレ経営やってると完璧にまがいもんつかむじゃないですか。とんでもないものを仕入れることないじゃないですか。それから人件費もそうですよね。人件費どんどん上がってる時に人件費上げないとか言わんや下げるなんつったらですね、まともな人なんか絶対来ないですよね。仕事になんないよね。だからやっぱりこうインフレになってきたらですね、賃金も上げられる体力どうしてもいりますよね。上げられないとそれはまあ会社そこで終わっちゃうよね。電力料金なんかバカみたいに上がっちゃいましたね。あれはまあ規制緩和の大失敗なんですけども、まあそうは言ったってとにかく油とかガスの値段が大暴落してますから、まあしばらくするとですね、まあ円高でもあるしエネルギー代は大暴落するんじゃないかと思うんですよ。世界中なんか実は供給過剰じゃないかと思うんですね。食品だってそうだよね。あれ在庫結構みんな抱えちゃってんじゃないか、食品の卸ってですね。だからエネルギーでも食料でもお金持ってる国は在庫抱えてて、お金持ってない国が要するに金も食料もエネルギーもなくて危機的状況になってるという、そういう状況ですよね。金持ってるところって在庫持っちゃってるから、これ値下がりしてきたら投げてきますよね。これからそっちの効果が大きいんじゃないの。要するにコロナバブルで値上がりした食料とエネルギーはコロナバブル崩壊で下がってくると。でその一番最後暴落するのがゴールドじゃないかと思うんだよね。ゴールドも同じですよ、他のコモディティと。いろいろみんな理屈言うんだけども、通貨の云々とかですね、ほんな実際の通貨云々なんてね、そんな大きなことで動くことみんな余裕があるわけじゃなくて、もう今日の資金繰りで困ったような国とかですね、企業がたくさんあるんだから、その少しでもですね助けになるとばかりに去年ね結構ゴールド買った連中多かったわけね。中央銀行なんかもそうだけどもね。しかしあの連中だってインドの見りゃ分かる通りですねいよいよもう国の経済潰れようとしてんだから売るっきゃないじゃないですか。インドのあの例のアダニグループですね、今潰れそうなモティ首相と近いアダニグループなんか、債務の総額がですね、負債の総額が GDP の 1% に達してるなんて言うんだからね。あんなのですね、ほっといたらそのまま潰れるんで、中央銀行がですね、ゴールドでも何でも売ってですね、資金繰りつけなかったらですね、全部終わっちゃうじゃないですか。中国も全部同じですよ。で、中南米の、だってね、中東だってヨーロッパだってどこでも同じですよ。特に住宅ローンバブルですよね。住宅ローンバブルが崩壊した時って金額も結構だから、合計すりゃかさむんですね。一軒は少なくても。みんなやってますから、住宅ローンバブルっていうのは。まとめればすごい金額になるんで、中央銀行だってですね、平成の日本と同じですよ。これ金出しに出して全部買い支えなきゃいかん。そうするとやっぱりそのゴールドでも売ってですね、資金繰りつけなかったらどうにもならないと思いますよ。だから最終的にはですね、今回のコロナバブル崩壊はですね、コロナで最終的に持ち上がったバブル崩壊っていうのかな、一番最後にコロナでもう一山、なんかリオデジャネイロのさ、なんか釣り鐘型の山あるでしょ、リオデジャネイロの街の入り口ね、釣り鐘型の山のように最後ボコンと持ち上がったバブルが、まあ、いよいよこれで終わるわけ で、そうするとまあそれとともにゴールドも多分落ちるんじゃないかと思うんですね。あれみんな落っこってくんだと思うんですよ。でですからそういう意味で相場の方はもうねダメだよね。相場やってたって全部損しちゃうわけで、だから食料とか、コモディティもまあ下がってくんだと思うんですねあれね。でもやっぱお金ないところはそれ気になっちゃうんで、やっぱその後は世界中だからどうやって資金をね回すかって話を、もう世界システムぶっ壊れちゃってるから、それぞれの国が未来をかけて頑張るしかなくて、湧き立つような時代に私なると思いますよ。でまあそうなってきた時にもうとにかく売り上げを増やすしかないよね。ひたすらもう普通の経営に戻るんですよ。原価も下げられないし、むしろ上がっていく、いいもの上がっていく、人件費もむしろいい人は上がっていく、支払い金だってそこそこ上がっていくってなったら、とにかく利益率の高い売り上げを増やすしかない。今赤字でも5年10年後に利益が出るようにどんどんですね、新しいこと積極的にやんなきゃダメだね。 アリバイ作りのため の, あのアリバイ作りのため の, たあのたなんていうんですかね、あの多極化っていうか、アリバイ作りのための副業だとか、アリバイ作りのための、なんか新しい事業起こしなんてものはですね、もう意味ないと思いますよね。アリバイ作りじゃない、本気でやんなきゃダメだね。かつてトヨタがですね、昭和の初めにね、繊維不況に陥って、昭和5年の恐慌の頃だね、あの前後にこれは繊維だけじゃダメだって言うんで、乗用車の製造販売事業を健康一滴始めたぐらいな、あれぐらいの覚悟で新しいこと始めなかったらですね、このインフレ経営の時代にですね、まともな経営なんか続くわけないですよ。5年から10年赤字でもですね、それ黒字に持っていくぐらいの馬力でですね、これね、イノベーションとか、改善とかやって押し上げていかないとダメですよ。で、そういうふうにやっていくと、その間人が育つわけですな。だから人の教育と赤字を黒字に転換することと、結果的にその新しいビジネスの柱ができて、それが人々にね、ますますお役に立つようになると、これが全部三位一体、揃ってなきゃいけないわけね。この道を最初に作れるのが今の経営者ですよ。インフレ経営の時の経営者の最初の仕事は、その大きな道をつけることですね。もう政府なんかですね、国債の金利上がったら金のばらまきなんかできないんだから、金のばらまきなんかできなかったら国会議員なんかになる人いませんよね。中央政界で、中央政界の国会議員なんて金のばらまきしかやってないじゃないですか、与野党ともに。地方の場合は今度はですね、国から金を出さないと、国は金が出さないんだから自分たちで全部やるんだと、なんだかんだですね、その国の資金だ県の資金だとか言ってね、頼ってる措置したりすごく多いじゃないですか。こんなも話にならないですよ。自分たちで金持ってるやつも連れてきて、で事業を自分たちでこう言ってみればオーガナイズして、国の中で地域の中で事業をやると、それぐらいの本当の地域の経営ってことやらなかったら、結構地方財政って甘いとこありますからね、はっきり言ってね。あれじゃ全然ダメなんで、なんか物の分かった人から順番に自分の力でやっていかないと、これ何も始まらないし、で逆にそれをやるなら今年はですね、すごくいい年だと思いますね。まあ去年ぐらいからですね、まあもうコロナ3年目ですからほぼ終わってきてですね、新しい動きが出てきたと。で今年はもう本当正式にコロナ終わりですから、インフレ経営は本物になってきますよね。でだからまあ去年今年来年ぐらいで、まあこれから前に出る人たちが大体出揃うんじゃないかと思うんですよ。もうそういう人たちって平成の30年間のこの間にですね、やっぱり準備できてて、いろんなプロトタイプやってて、でもこれでいけるという確信持ってる人たちが多いと思うんですね。例えばその昭和20年8月に戦争終わりますね。その直後にですね、当時のソニーを作った森田さんたちが東京通信工業でしたっけ、まあチーム作って、それが会社にして新しい通信機器の事業を始めますよね。ああいうことがですね、どんどんどんどんこれから成功していく時代だと思うんですね。だから前進んでる人は青天井ですよ。もう変な、なんて言いますかね、ネオコンだとか、変な鬱陶しいですね、左翼もういなくなりますしね、金の縛りなんかはないしですね、自分で稼げばいいわけでしょ。自分で稼げばいいわけだし、あとは人だって結構いい人出てくるしですね、邪魔する人はいませんしね、ディープステートなんかもうなくなるわけだから、変な戦争だ減ったくれなんて話も、話だけでも終わっちゃいますから、青天井だと思いますよ。だからもう今年来年は前進む人にとってみれば完全な青天井だと思いますよ。ですからこのインフレの時代の経営というのはデフレと正反対になりますから、ひたすらこうやっぱり中身を充実させていかないとダメだね。デフレの時代は中身を薄くしてってコスト減らせば儲かったんだけど、今度反対ですよ。中身を充実させていかないとダメだし、うまくいかないからね、その失敗したからどうなって、失敗したから次すぐやり直せばいいわけですね。失敗したらその始末書書かせて責任取らせるなんてことはデフレの暇な時代にやることでありまして、前に行かなきゃいけないときは、こんな示す書なんか書いてる暇があって新しいことやれと、まあそういう時代ですよね。でそれができないやつは去れと。小さいところでなんかその小さな秩序を作って満足してるようなやつに、これから先の経営なんか絶対できないですよ。国づくりなんか絶対できませんわ。大きな発想で大きな行動できない人は全く無理ですよ。言われたことだけやるしかできないような人は絶対無理ですから、人が入れ替わるわけね。本当にそのデフレ経営の時代っていうのは、言ってみればその正反対なんですね。小さく求めればいいっていう人だが上に立って、で管理だけやってて、で成功したわけです。今度正反対ですから、もっとダイナミックに動いていきますね。問題があったら、未来を作ることで解決すると。今解決のつかない問題は 新しいことをやって未来で解決させると、ね、足りないものがあったらこれから作っていけばいいと、こういう時代ですもんね。それがやっぱりこれからのインフレ系だと思いますね。で、今年はもうはっきりそれはもうスタートしてる感じがしますね。コロナ明けで来年なんかはっきり目に見えてくると思います。おそらくこれ日本が一番早いんじゃないかと思うんですね。デフレとの対比で言うとですね、まあ大きなチャンスが巡ってきたように私は思っております。ですから皆さんもですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、デフレ経営からインフレ経営ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。